月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
アシスタントの藤井直です。
月野浩二のハート宅配便、今週もラジオの前の皆さん、パソコンの前の皆さんに 33% の生きる力をお届けします。第2回目の放送となりましたけれども、初回はねちょっと緊張してお互いに硬かったような
はい、もうすっごいドキドキでした。
私もねすごくドキドキしたんですけれども、
はい、
これからはね少しずつお互いに心を開いて明るい番組にしていきたいと思ってます。
そうですね。
先週からスタートしましたこの番組、どんな番組かと言いますと、誰もが持っているちょっとした生きづらさ、いろんな生きづらさあると思います。その生きづらさに効く生きるちょっとしたコツを、さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーの皆さんにお聞きしようと思ってます。この番組を聞けば 100% とはいかなくても 33% ぐらい生きることが楽になる、そんな力をリスナーの皆さんと私たち2人で分かち合えればと思ってるんですよ。なおさんもね、今までいろんな生きづらさを感じたこともあったと思いますけれども、
はい、
どんな生きづらさが今までありましたか。
ですね、私は、小さい頃転校ばかりしていて、父の転勤で小学校が3回変わってるんですよ。と生まれは新潟なんですけど、その後すぐに東京都の世田谷区に住んで、その後埼玉県の浦和市に小学校2年生までいて、小学校3年生から小学校4年生まで埼玉県の白岡町にいて、小学校5年生から高校3年生までは新潟で過ごしたんですけど、そこから先日まで東京にいたんで、どこが出身地かわからないんです。
もう全然私聞いたけど頭で把握できませんでしたけど
すいません。
それでも大変ですよね、子供の頃に結構こうね、ピアな時にいろんな場所を転々とするってことで、すごい辛いこともありましたか。
そうですね、転校が多かったんで、また次にどっか行くんじゃないかと思うと、深く友達と関わらないで、浅く付き合っていた方がいいっていうのを覚えてしまって、ちゃんとした友達っていうのが全くできなかったですね。
小学生の友達は今振り返ってみると、今付き合ってる人全然ないみたいな。
もう悲しいことに一人もいないんですよ。
なるほどね。やっぱり奈緒さんも子供なりにね、辛いことがたくさんあったんですね。
ありましたね。
私はね、奈緒さんと真逆で、もっと引きこもりだったんで10代の頃とかね、もっと子供の頃は不登校だったり引きこもりで、うちにねじーっとしてるような時間がね長かったんですよ。逆の、意味ですごく辛いことも感じてました。
そうですよね。
でもね、今はね中年となって外に出れるようになったんでね、
はい、
今日はお見合いパーティー、明日はキャバクラ、その次はガールズバーとね、まるで転校生のようにね渡り歩いてますんでね。
そんな転校ないですよ、それはただの女好きです。
まあそうとも言えますけれどもまあそんな風に女好きの転校生としてね、いろいろ外をこうかっ歩していきたいと思ってますけれども、この後はですね、先週について素敵な女性の田口ランディさんのインタビューをお届けします。30分間最後までぜひお付き合いください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国のコミュニティ FM 局、インターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
今週の女性サバイバーは、先週に続いて作家の田口ランディさんです。前回の放送ですけれどもね、いろいろなショッキングな内容もたくさんありましたけれども、
はい、
奈緒さんいかがでしたでしょうかね。
もう初回からすごくショッキングで、もう続きが気になって仕方ないですね。
リスナーの、方々も前回聞いてくださった方はね、次を聞きたいとすごく思われていると思いますけれども、
はい、
ランディさんのプロフィールですけれども、1959年東京生まれ、いろんな職業を経て編集プロダクションを設立なさいました。1998年ランディさんのコラムマガジンを発行しまして、読者数がなんと10万人を突破するというね、人気コラムニストとなりました。2000年に長編小説コンセントで小説家デビューをして、ベストセラーとなりましてね、一躍人気作家になったんです。人間の心の問題をテーマに幅広く執筆活動を展開しています。ランディさんのお話ですけれどもね、家族関係をテーマとした話となってまして、ランディさんのご家族は パーソナリティ障害で引きこもりのお兄さん、アルコール依存症のお父さんと、そんな二人に囲まれてね、いろいろ悩み苦しんでいたお母さん、そんなね家族関係のもとで、話が続いてますけれども、それでは田口ランディさんのインタビューです。ぜひお聞きください。ランディさん、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
前回はですね、いろいろご家族の病気の中で、苦しみながら、家を出て、それからいい旦那さんに巡り合ってね、それに依存してすごく安定したんですけれども、ちょっと自立心がこう出てきたことによって旦那さんがちょっと疎ましく思うような感じになったみたいなお話までお聞きしたんですけれども、でもう家を出たんですか、別居した。
家を、ね、出る時の理由がすごいんですよ。
どういう、
あんたが優しすぎるから私がダメなのよね。
そんなこと言われて旦那さん困っちゃいますよ。
すごい困ってた。
私お会いしたことあるけどいい人じゃないですか。
そうなんですよ。
あんないい人いないじゃないですか。
ほぼほぼみたいな。でもとにかく私はあの自分の人生を考えたいので、うん、ちょっとしばらくの間どっかに東京に部屋でも借りて、そこで仕事したいみたいなこと言ったんですよ、うんうん、でも勝手にね、あのアパート見つけてそこに住み始めるんだけど、その時にうちで最大のあのまあなんていうの、 お兄ちゃんとお父さんのいわゆる衝突が起こるんですよ。
あのランディさんがうち出たら、
うん、だその私の別居が始まったら、
あそうか、ごめんちょっと今間違えましたけど、うん、結婚して、うん、でそれはじゃあランディさんが出たこととはまた関係なくて、うちの中でこう発行静かに進行してた時が爆発してどうなったんですか、
う
ん、
それでね、うん、あのもうこのままだと必ず殺し合うくらいの緊張状態があの勃発して、うん、お母さんがまず家を出ちゃうんですよ。
お母さんもやっぱ耐えきれなかった。
そう、それで私のところに泣きついてやってきて、まず母の避難所になってしまった。私
その東京のアパートがあのお母さんのシェルターとなって
そう、まあ、それはそれでいいんだけどね、あの私が一人でいるからみんな来やすいわけですよね。
あ、旦那さんがいるとね、お母さんはちょっと来にくいですけど、
それでさ、なんか散々泣いてわめいてね、あだこうだ言ってね、あの言ってるから、うん、そしたらこう、じゃああのお兄ちゃんをこっちに連れてこようっていうことになったんですよ。
その二人でそこに家に住まわすことも無理
無理
無理
で、東京だったらいい精神科医もいるしね、
うん、
あのカウンセリング受けさせるなり、うん、何かもっと別の解決策を模索するなりできるんじゃないかって私は思って、
うん、
で母親を返して、それで兄を電話で説得して、
うん、
でちょっとしばらくねそこにいると、またお父さんといろんなことが物事が起こってあなたも大変だろうから、私今ここに部屋を借りてるから、
うん、
ここにあの来ない、住まないって言って誘ったんですよ、
お兄さんをね、
うん、それでものすごく一生懸命誘った、その時なんか全身全霊で、
やっぱりもうやばい、もうやばいわけですね、
本当にやばいと思ったから、
もうそれピピッとあの半端じゃまずそうだとか、うん、なんか問題ありそうだなんじゃなくて、
うん、
もうやばい、もう殺し合いになると思って、うん、それでお兄さんどうだったんですか。
私の真剣な感じっていうのが向こうにも伝わったんだと思うの。本当に今度は死ぬよって言ったらね、
うん、
そうかもしれないって言ったの、
あのお兄さんが、
うん、
普段はそんな聞くタイプじゃなかったんですか。いろいろ、
まあなんだろうな、なんかこうしんねりむっつりしててよくわかんないっていうかね、うん、
それでで
もまあその時は兄の中に私の言葉が入ったらしいんですよ、
うん、
それでやってきた。
ああ、で、どうなりました。
すっごいみすぼらしい格好で、
うん、
ハチ公の前に立ってた。
ああ、あの実家から来ました、うんうん、それから
で、うん、最初に渋谷のなんかあの安い男物の服を売ってるところで服を買った、
うん、
それでそれをねこれに着替えたらって言って、その時はそれに着替えたんだけど、
うん、
あの翌日はまた自分の服を着てた。
やっぱり気持ちはいい服、気持ち悪いですね。私もずっと家にいる時パジャマしか着なかったんですけどやっぱりそういうもんで、
うんうん、
あの自分にしっくりくる、あの匂いがこびりついたみたいなそういうやつを着て、
うん、でこの人はまだ変わるのは無理なんだってもうまず最初に思った、
うん
うん、じゃあどうしたらいいんだろう、
うん、
っていうわけで兄との変な生活が半年ほど続いた、うん、その時生まれて初めて自分の兄とまあ半年間割と密に付き合って、
うん、
いろんな話をした、
うん、どんな話が出ました。
また断片的な話しかしないんだけど、うちの兄は絶対未来の話はしなくて過去の話しかしなくてね、うん、分
かります、
うん、でその中学校時代にいじめにあった話とか、
うん、
それからその父親が自分にどんなひどいことをしたかっていうような話とか、
うんうん、
あとその中学時代に仲の良かった友達が あの山でカラスの子供を捕まえるのが趣味だったっていうの話をしてて、うん、でへえそうなんだって言って、でその人どうしたのって言ったら、うん、あいつは自殺したって言ってね、うん、であのなんかでもそういうやつだったんだよっていうようなこと言ってたな、
うん、
だからカラオケ一緒に行ったことがあって、すごい音痴なんですよ、うちの兄って。
どんな歌歌うんですか、
うん、それでね、何歌うかと思ったら、うん、なんかレッドイットビーを絶叫してた。
レッドイットビー。
レッドイットビーとかなんか言って。
レッドイットビー。
はあ。で、あるがままに行きたいんだな。
気持ち。
そうか。
やっぱそれはお兄さんの願望だったんですかね。レッドイットビー。
なんか願望だったんです
よ。絶叫してましたか。
絶叫してました。
やっぱりなんかあの私を含めてそういう人は叫びたいでしょうか。
すごい、私あんなに叫んでるの初めて見て。
エネルギーが、うん、
びっくりしましたね、あの時は。
あ、
うん、いつも声の小さいボスボスした人だったから。
うんうんうん、でそれ半年後どんな風になってくるんですか。
そしてね、うん、まあ、そこに いてるんだけど、で私の仕事なんかをちょっと手伝ってもらったりもしてて、
はい、
あのそれでお給料を少し出したりとかしてたんですよ、うん、だってほらお金全然持ってないからさ、
うんうん、
なんだけどやっぱりこうなんていうのかな、ドーンと落ち込む鬱の状態が繰り返しやってくる、うん、彼は酒は飲まなかったんだけど身体的にものすごく衰弱してて、
食べ物あんま食べないみ
た
いな、
うん、食べてもあブラックまで食べるとゲーって入っちゃったりとか、うん、病院に行った方がいいんじゃない、つまり内科の方のね、
うんうんうん、
っていうことを進めているんだけれども、全く病院っていうものを拒絶するんだよ、ね、あらゆる病院を、うん、
病院行きたくないですよ、私も行きたくなかったですけど、
うん、それであの友人のカウンセラーに頼んでね、
はい、
あのいわゆる面談っていう形じゃなくて私の友達として一緒にご飯を食べて兄に会ってもらうとか、なんかそういうこともセッティングしてみたの、
うんうん、どうでした。
だからカウンセラーの方は、
うん
うん、やっぱりお兄さんはちょっとあのカウンセリング受けた方が、
うんうん、
できれば入院治療した方がいいと思うけれども、
うん
うん、あの本人の気持ち次第だなっていうようなことを言ってて、
うんうん、
あのやっぱりそこつくまで無理だなみたいな感じだったんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、本人にちょっと一歩踏み出す気がないと、うん、入院するんだってねちょっとエイヤーとしないとなかなか入院できないですよね、
う
ん、
で私が見てるとその、うん、まあそうやって会ってくれるような友人だからねとってもいい人なのさ、うん、で兄も頼りたい気持ちがなきにしもあらずな雰囲気は、
うんうん、
あのうっすらと立ち上がってくるんだけど、うん、でもどうしても何かがダメで嫌っていう感じなわけね。
なかなか、まあ、人間関係に飛び込むことですからね、ちょっとお兄さんの気持ちも分かりますけど、
何に躊躇してるのか、
うん、
何が怖いのかが、
うん、
つまりその人間関係に恐れを抱かない私のような人間には全く理解できなかった、
うん、いやでも怖いですよやっぱし、うん、そうそう、私あれですよ、あの一番困ってあれはうちに引きこもってたら、まあ、お父さんがですね、なんかそれこそ飲んで騒げば気が晴れるんじゃないか、私まあ一回外出て帰ってきて引きこもったんですけど、そしたら会社の女の子とかみんなうちに呼んできて、でほら、私本名コウタって言うんですけど、コウタ今日は会社の人たちは来るからみんなで飲んで騒げばそんな気持ちパッと晴れるやなんて言って、で俺にとってそれほど恐ろしい状況ってないわけ同世代の若い女の子がうちに来て、で父は本当についてきたんですよ、その会社の OL の人とか、それで、で俺部屋も怖くて出れなくて、普通に考えれば出てたと思えば楽しいんでしょうけど、もう拒絶してもう部屋から出なくて、そしたらその OL の人たちもこう来てトントンして、コウタさんあれこれから楽しいから来ませんかとか言って、でもね恐ろしいですよあれに参加しろって言った、今だって嫌ですよ、そうだろまあそんなちょっとこう躊躇するような気持ちもありましたけど、
うん、
まあ、お兄さんもねそれに似たような気持ちがねあったのかもしれない、
多分そうでしょうね、うん、とにかくで、まあ、大変なんじゃないかな、
うん、
だからいつでもね相談に乗るから、うん、自分のところにね気が向いたら来てみてっていうふうに言ってくれたんだけど、
うん、
もうなんだろうむっつりして、
うん、
なんかこうものすごい硬い殻の中に入っていて、こっちまで緊張してくるような、
うん、
なんかそういうオーラを出すんですよそういう時、
うん、
で私ねそのなんていうんだろう、引きこもりの人独特の他人を拒絶するオーラって伝染してきて、
ランディさんに、
うん、で私もすごく緊張してくるんですよ、
お兄さん以外の人と会う、
いやお兄さんのが存在自体に、
あ、そう、うつるとうつってくる、
うつってくる、うん、でこう体が硬くなってきて、うん、すごいドキドキする心臓がバクバク、
兄ちゃんと一緒にいると、
うんうん、それでねすごい辛くなってきちゃって、うん、家に戻るようになっちゃったんですよ、
そのお店アパート
アパートお兄ちゃんを置いて、うん、自分は実家に夫のもとに、あ、
夫のもとにね、
そう、
そのせっかく自立を求めて別居したら、うん、いろんなお母さん来るわ、お兄ちゃん来るわシェルターが、そしたら今度はランディさんが耐えきれなく
て心臓バクバクしてきて
バクバクしてきて、で旦那のもとに、
そうでは旦那のところとアパートを、うん、まあ本当の自分の家とそこの家と仕事場と行ったり来たり行ったり来たりするようになっていって、うん、そのうちにだんだんと仕事場に来る回数が減ってきちゃうんですよ。
あ、そう、それは旦那の方が居心地いいっていうか、
お兄ちゃんと一緒にいるのは辛いんですよね。
辛いですよね、病気の人とね一緒にいると、うん、
それでね、そうこうしているうちに、地下鉄サリン事件が起きたりとか、ね、いろんなことがあって、
ね、その頃なんですね、
う
ん、
で、ある日置き手紙も何にもなく忽然と消えていたの、
お兄さんが、
うん、
その仕事場のアパートっていうか、そこから
私が行ったら、うん、6月のある日
全然いなくなってた、
うん、
どこ行ったんですか、
どっか行ったんですよ、
どっか行ったんですか、
うん、
それでどうなったんですか、
それで、うん、お兄ちゃんいなくなっちゃったって家に電話をかけたら、うん、うちの父親がすごく誇らしげに、 あいつにはね俺が金をくれてやった、
ああ金がなきゃまあ出れませんよね、
うん、でもうあれは手切り金だみたいなことを言って、なんでお金あげてダメって言ってたのに、
うんうん、お父さんがあげたのか、
いやあれでもう二度とねうちは頼ってこないと約束させて、
うんうん、
100万やったから、
100万ですか、
うん、それで自分でね家を借りて、うん、自活するって約束をしたっていうこと、うん、できるわけないじゃないとか言って、お前がそんなこと言ってるからあいつがいつまでも甘えるんだみたいなこと言って、うん、でもうお父さんと大喧嘩になって、うん、バカ親父とか言って、うん、でどうしよう、
うん、
死ぬって思った、
うんうん、そうね、
うん、
思いますね、うん、
どうしようとかと思って、それで母親にだけは居場所を教えてきてたの、
お兄さんね、
うんうんうん、住所が、
うん、
だけど今行ったらまたすごくなんていうのかな落ち込んじゃうんじゃないかなとも感じて、うん、つまり探し当てて行っちゃったら、
うんうんうん、
どうなんだろうかと思ってね、その彼に会ってくれたカウンセラーの人に相談したわけ、
うんうんうん、
こんな形でね、父親がお金をあげて兄家を出ちゃったんだけど、
うん、
どうだろうかと、
うん、
私その今すぐに様子を見に行くっていうのもどうかなって思うんだけれど、でもなんか死ぬような気もするし、
うん、
っていうことを言ったら、うん、その先生が、うん、確かに今すぐに様子を見に行くと相手の思うツボっていうところもあるし、また相手の気持ちをくじくっていうこともとてもあると思うから、まあ、1ヶ月か2ヶ月様子を見たらどうだろうかっていうことを言って、うん、私も実は離れたかったもんだから、あ、とりあえず執行猶予みたいな感じで
行かなくて、これは見に行かなきゃいけないという義務感がより苦しくなるのを、まあとりあえず、ね、様子見ようって言うとちょっとしたみたいな、
うん、それでじゃあそうしようっていうことになって、それも6月だったんだけど7月が過ぎた、
うん、はい、じゃあということでですね、7月が過ぎました、話は佳境、毎回これ絶対次狙ってやってる大河ドラマのごとく最後の最後に一心で終わるんですけど、まあ、そのじゃあお兄さんの、その100万円もらったそこ7月から次回ね、
はい、
聞きたいと思いますんで、ぜひリスナーの方々ね、私も楽しみですけれども、では今日は本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
月野浩二のハート宅配便、
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
はい、といった感じでですね、ランディさんのインタビュー2回目となりましたけれどもね、
はい、
皆様お聞きになってね、どのような感じを持たれたでしょうか、今回の話ね、奈緒さんどうでしたでしょうかね、
はい、本当に大変そうなんですけど、うん、なんかそこに愛を感じたなって、
うん、 はい、感じましたね。
感じましたね、うん、あのお兄さんに、うん、あの洋服を買ってあげたランディさんの気持ちとか考えると、うん、なんかすごく切なくなりますし、うん、あとお友達のカウンセラーの方に、うんうん、お兄さんのことをこう紹介するっていうんですか、
うんうん、
なんかこう合わせてあげたりするのもやっぱり家族だからなんだよなとか思いながら聞いてましたね。
そうですね、私もね、今日放送を聞きながらね、あのなんかいろんなシーンがね頭にこう目の前にこう映るようにね感じたんですよ。それは特にやっぱりねお兄さんに服を買ってあげるシーンとか、
はい、
私もね実は病院に何回か入院したんですけれども、母親が面会に来てくれてね、服を買ってきてくれてね、ね、ありがたいなと思って。でもね、あのお兄さんの気持ちも分かるんだ。なんかね、
はい、
それでね新しい服着るんだけど、なんかねその生きることがうまくできない自分はね、
はい、
この綺麗な服がなんか似合わないなとか思って、あのねくたびれた服の方が自分に合うなみたいなね、そんなこともね思って、せっかく買ってくれたのにね着ない時とかもあってね、
はい、
多分お母さん、私の母はねすごく悲しかったと思うんですけれども、
はい、
そんなね、お兄さんの気持ちもね分かったんですけれど、なんかねあの家族関係っていうか、あのお互いにお父さんもお兄さんもお母さんもつながったね、
はい、
もの同士ですけれども、またそれでいる一方で第三者っていうか、あの自分ではどうしようもできないことっていうのもありますよね、
はい、
すごく健康になってもらいたいと思っても、でも病気だからやっぱり病気が進行したりすることもありますよね。
そうですね、
うん、そんな感じのね、愛情といろんなことをなんとか良くなりたいと思っても、良くしてあげたいと思ってもすることができないね、うん、その辺の葛藤が私は今回の放送でねすごく心を打たれたんですけれどもね、
はい、
それはやっぱりねきっとその病気のご家族だけじゃなくてね、
はい、
いろんな順調な歩みの家族の中でもいろいろ進学とか就職とかいろんなことがあってうまくいかない現実ってありますよね。そんなことでうまくいかない現実でお互いが葛藤を持ちながら、それでいってこう愛情を持って生きていくみたいなね、そんなことがこのランディさんのねご家族の中にも縮図として私はね、見えるような気がしたんです。
はい、
ランディさんね、実は私たちがやっている生きづらさのイベントとか、あるいは今回のラジオの放送もね大変実は応援してくださっていて、それはですね実はお兄さんとかお父さんとか、
はい、
その姿をね私とか私が一緒にやっている病気イベントやっている仲間にね見てるようなんですね。実はお兄さんと私パーソナリティ障害と同じ病気を持ってるんですけれども、
はい、
そんなねお兄さんの姿を私に見て、あこの人はこうやって生きてるんだなみたいなことを興味深く見守ってくださっているのがね、はい、今のランディさんの、姿なんですけど、そんなねおっかさんみたいな、うん、あの優しさがあって、それがまたすごくね魅力的なとこなんです。
そうですね、
来週はですね引き続き、3回目のインタビューをねお届けしようと思ってますので、ぜひぜひリスナーの皆さんもね聞いていただけたらと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。あなたのサバイバル体験、この番組へのご意見ご感想、こんなゲストに出てほしい、いろんな悩みあると思いますけれども、ぜひ聞いてくださいとかね、どしどしお待ちしています。リスナーの皆さんのねメールをねこれからたくさんたくさんたくさん紹介していきたいと思ってます。パソコンでねオールニート日本でお聞きになっている方で、今すぐ、メールフォームからもね出すことができますので、寂しい中年の私ですけれども、皆さんからのメールだけが楽しみですので、どしどしメールの方お待ちしてます。
はい、小さい悩みでも大きい悩みでも何でもいいので、皆さんのお悩みに答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
E メールはmail@heart33.com、mail@heart33.com、 番組のホームページからもお送りいただけます。番組ホームページはハート宅配便で検索してください。
ホームページの方ですけれども、なおさんとねあの私のブログにもリンクしてますんでね、ぜひ我々のね私生活もブログを通して覗き見していただけたら、私もねとっても生きた心地がするんです。それではまた来週、お相手は月野コーチと
藤井奈緒でした。この番組は全国のコミュニティ FM 局、インターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。